リンガエクスプレスの安郎です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。前回の第2話から長い時間が空いてしまいました。辛抱強く新しい回を待っていてくださった方々、お待たせしました。第3話をお届けします。さて、今回も前回前々回と同様、リンガエクスプレス主催でお送りした第2回の公開スカイプキャストの録音からダイジェストでお送りしたいと思います。この公開スカイプキャストは日本時間で2月9日土曜日の昼12時から行われました。この時のテーマはアメリカの迷信でした。前回の放送分では最初に四つ葉のクローバーを取り上げ、次に結婚に関する迷信を取り上げました。結婚に関してはジューンブライドと結婚式での花束投げについて前回分ではカバーしました。まだの方はぜひお聞きになってみてください。今回も結婚に関する迷信についての話が続きます。担当は前回から引き続きリンガエクスプレスと講師のリナとサムです。リナがサムに質問をする形で新しいトピックを導入しています。聞いてみましょう。ちなみに録音時から音質が良くなく、少しお聞き苦しいところもあるかもしれません。足からずご容赦ください。それではどうぞ。
So, have you ever thrown rice at someone after the wedding?
Yes, I've done that.
Okay.
非常に短いやりとりでしたが、聞き取れましたか？リナが
So, have you ever thrown rice at someone after the wedding?
つまり、結婚式の後、米を誰かに投げつけたことはある？と聞きます。それに答えてサムが
Yes, I've done that.
したことあるわ、と言っていましたね。ちなみにこの直後にサムはうんふんと言っていますが、これはそうなのよといったニュアンスの表現で、会話ではよく使われます。もちろん誰からともなく米を投げつけるというわけではなく、その参列した結婚式で結婚したばかりのカップルを狙って投げるのです。日本ではこのことをライスシャワーと呼ぶようです。この放送でも簡便ですのでこの言い方をしますが、これは和製英語ですので気をつけてください。とはいえ、ライスシャワーと表現したら全然通じないかというと、おそらくそうではなく、結婚式の話題の中で使ったのなら、ほう、それは面白い表現の仕方だと分かってもらえるのではないかと思います。ただし、我々日本人にとって悩みの種である L と R の発音の区別だけはしっかりしてください。
Lice shower
などと言おうものなら、おぞましい光景を想像させてしまいます。また、今まで単に米と表現しましたが、投げつけるのはもちろん調理していない生の米粒です。ご飯を投げつけようものなら、えらいことになってしまいます。ライスシャワーが和製英語なら、英語ではどう呼ぶのでしょう？実は、ライスシャワーに相当するような独特の表現はないようです。動詞では、リナが言ったように、throw rice と、いわば何のひねりもなく普通に表現するか、これのバリエーションとして、toss rice という言い方をするようです。それはさておき、先ほどのやりとりに続いてリナが、この結婚式後のライスシャワーについて説明をしてくれます。先ほどのところも含めて聞いてみましょう。
So, have you ever thrown rice at someone after the wedding?
Yes, I've done that.
Okay. That's another tradition. Very, very common in American weddings. Probably the tradition began with fertility, with growth.And throwing rice, was a way to show that.
いかがでした？全体的スピードは相変わらずゆっくりでしたが、fertility という単語は初耳という方がおられるかもしれません。この語は fertile という形容詞の名詞形ですが、この fertile という語は土地や土壌について使われた時には、肥えた、肥沃なという意味で、人や動植物について使われた時には、子沢山なという意味になります。リナは、米粒を投げるのは、米が fertility、つまり、豊穣さを象徴するからだ、と説明していますね。
ただし、ここで必ずしも子沢山になることを祈っているのではなく、もっと広い意味で、豊かな結婚生活になることを祈っているわけです。ところで、fertility という語は、子供を作ることができる能力という意味でも使われます。繁殖力という言葉が当てはまる場合もあるでしょう。ですので、不妊治療を行うクリニックのことを fertility clinic と呼びます。また、聞き取りづらい語というと、成長するあるいは育てるという意味の動詞 grow の名詞形である growth も意外と聞き取りにくかったかもしれません。それではもう一度聞いてみましょう。
That's another tradition, very, very common in American weddings. Probably the tradition began with fertility, with growth, and throwing rice, was a way to show that.
ところで皆さん、リナに訛りがあるのがわかりますか？彼女は南部で生まれ育った人ですので、ここシアトル近郊に移り住んで3年以上経った今でも、ところどころに訛りが出てきます。この録音の中では露骨な訛りが出てきていませんが、それを感じさせるのが彼女の rice の発音です。rice には二重母音 i が含まれていますが、これをあというのに発音するのが南部訛りの特徴です。ですので、南部訛りでの rice の発音をあえて大げさに真似してみると、rice という感じになります。南部訛りというと、現アメリカ大統領のジョージ・ W ・ブッシュも、その夫人のローラ・ブッシュも、どちらも南部のテキサス州で育っていますので、二人とも南部訛りがあります。ですが、やはり全国向けに喋る機会の少ない夫人の方が訛りが強いようです。ブログの方では、彼女のスピーチのビデオを掲載しておきますので、興味がある方はご覧になってください。余談が長くなりましたが、ライスシャワーに話を戻しましょう。リナは、最近は米粒の代わりに他のものを投げることが普通になってきている。それは去る理由で、米粒を投げるのが良くないとされているからだ、と続けます。この米粒の代わりに投げるものとは一体何でしょうか？また、米粒を投げるのが良くないのはなぜでしょうか？この2点に注意して、リナの発言を聞いてください。
Now, a lot of times, people throw bird seed instead of rice because the kind of rice that they threw, actually made the birds sick when they tried to eat it. So, all Americans right now trying to be very kind and conservative, well, actually liberal. So, they're throwing bird seed instead of rice.
どうでしょう？聞き取れましたか？それでは、米粒の代わりに投げるのは何でしょうか？答えは、bird seed。つまり、鳥の絵になる種ですね。では、それを米粒の代わりに投げるのはなぜでしょう？答えは、ライスシャワーで投げられる米粒を鳥が食べて病気になるからですね。ここでリナは、鳥が病気になるという表現をしていますが、一般には、米が胃の中で膨れ上がり、鳥が爆発すると信じられています。しかし、米に親しんでいる我々には、これは非常に奇妙な話です。もしそれが本当なら、米をついばむ鳥の害に悩まされている農家の方々は、大喜びではないでしょうか。しかし、そんな話は耳にしたことすらないはずです。調べてみると、やはりこれはデマでした。ただし、教会や他の結婚式に使われる式場の多くが、米を投げることを禁じているのは事実です。これは決して鳥のためではなく、単にその後の掃除が大変だから、という至極もっともな理由からでした。これで今回の放送の内容はおしまいです。ですが、今回はお別れする前にお知らせがあります。リンガエクスプレスが提供するサービスの主軸は、プライベートレッスンです。ですが、それとは別に、グループレッスンの形で、ライティングコースも提供しています。これは、TOEFL や、 大学、大学院の出願書類で必要になる英文エッセイの書き方を段落の構成の仕方といった処方から丁寧にお教えするものです。全8回コースで最終回を除き毎回課題があります。これを講師が丁寧に添削し、コメント付きで結果をお返しすると同時に、次の回で講師が詳しく公表することに特徴があります。このコースの講師は、このポッドキャストでもおなじみのリナです。彼女は実はライティングの分野で博士号を取得し、その後アメリカの大学で教鞭を取っていたこともあるライティングの専門家なのです。このライティングコースの第2期の初回が、日本時間で7月19日土曜日の朝10時半から行われます。初回は参加無料ですので、ご興味のある方は、ふるってご参加ください。コースの詳細やお申し込み方法については、リンガエクスプレッソのウェブサイトをご覧ください。お知らせは以上です。次回のポッドキャスト第4話では、今回のライスシャワーに関する話の残りを済ませ、もしさらに時間の余裕があるようなら、アメリカ人の日本人観というテーマでお送りした第3回の公開スカイプキャストの録音から、またダイジェストでお送りしたいと思います。それではその時まで、皆さんごきげんよう。Thank you.